山花明
日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着の放送を通して山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は 011-622-2222、 そして番組へのファックスは 011-622-2223、 メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com 番組名とラジオネームを書いてお送りください。
さて番組が始まりました。今コマーシャル読んでいただきますが、ヤマハニーズの今日は前田さんと木内さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日も頼れるスイッチマンは米子正治さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして FM ラジオナンバーワンラジオカロス札幌の協力と各スポンサー様の提供で、今夜のお相手はムネちゃんと
ナオちゃん、
こんなメンバーでお送りいたします。では前半のコマーシャルお願いいたします。
はい、東トンデン通りに生ラム専門店小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子札幌中央店がオープン。生ラムにこだわり特製のタレが自慢。肩ロースは一品。ただいま90分ため飲み放題実施中。住所は札幌市中央区南十条西8丁目。お問い合わせのお電話は 011-512-0229 011-512-0229。来店時にカロスで山天聞いたよってお好きなお飲み物を一杯サービスいたします。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、ありがとうございました。それでは米子さん、早速1曲目お願いいたします。まず1曲目をおかけいたしましたが、これは宗ちゃんですね。
はい、
線路は続くよどこまでも、
はい、
歌ってましたのは西六号少年少女合唱団。実は今日第5週目の木曜日ですね。で、市電特番、そういうことで、今夜は札幌 LRT の会会長で、札幌路面電車市電の応援団長でもある北海道大学大学院教授の吉見博之先生をお招きしております。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは。
どうも。そういうわけで、歓迎を込めまして、
はい、
線路は続くよどこまで、
そうですね、電車の線路も続くよ、
そうですね、
市電の線路もね、
はい、そういう意味でおかけいたしました。
はい、
さて宗ちゃん、そういうわけで、
はい、
早速先生に、自己紹介をやっていただきますかね。
ああ、そうですか。
はい、
私は土産子ではないんですよ。
はい、
九州長崎の生まれでして、で長崎というと実は路面電車で結構有名な町なんですよ ね、
すね。
旅行なんかで行かれたことありませんか。
あります。
ありますよね。そうするとね、
私は随分、
あ、そうですか、
自然に乗りました、
はい、修学旅行などがね非常に多い町でもあって、で生徒学生の皆さんっていうのはみんな路面電車に回るんですが、そういうこともあってですね、まあ、子どもの頃から路面電車が非常に大好き、まあ、路面電車に乗って育ったといったようなところもあったんですね。で札幌に来ましてですね、もう17年ぐらいになりますけれども、やっぱり自然のある町だということで、うん、ほっとしましたね。見慣れた風景があるという感じがしました。
南と北の自然のある町同士が。
そう。最南端の都市ではどこ、
はい、
鹿児島に残ってますね、
はい。日本では鹿児島が最南端ですね。路面電車のある町では。
まあ雪の降る町の路面電車、自然もなかなかいいですね。
そうですね。逆にあの札幌の路面電車っていうのは、これだけ雪が降る町に路面電車があるのは世界的にも大変珍しいんですね。ですからあの雪に対してどうやって電車を走らせるのかっていうノウハウっていうのはやはりあの世界でも他に類を見ないというふうに言ってもいいんじゃないかと思いますよ。
いや、随分先生があの熱を込めておっしゃってますが、
はい、
残念ながらテレビじゃないので、皆さんご覧にならないんですが、はい、実は先生のネクタイを見ますと、
はい、
お聞きしました。それはどちらの電車？
これね、あの実はネクタイにね、電車の絵が散りばめられているんです。あの皆さん聞いておられる方は少し思い浮かべてですねいただけるといいかなと思うんですが、あの実はイギリスで買ったもので、
はい、
ちょっと分かりにくいんですけど、実は2階建てのね、路面電車の、
バスではないですね、
電車ね、バスみたいになってるんですけど、あのパンダグラフみたいなのがね、
線路がはっきり書いて
くるそうなんですね。で実はあのイギリスにも昔は路面電車はあったんですが、まあ、モータリゼーションの中でですね、一都市を除いては全部廃止されてしまったんですね。それで昔の電車ってのはみんな博物館行きの後ろものになってしまったんですね。実はこのネクタイも博物館で買ったんですけれども、ただあの後でまたお話をしますが、イギリスを含めてですね、かなり今路面電車がたくさん走る、つまり一遍廃止したのにもう一遍作ろうということで、廃止したにもかかわらず復活させてるという街がですね、ヨーロッパ非常に多いんですね。それで実はあのそういうことで実は今日はですね、あの北海道大学の教員ということよりも札幌 LRT の会のですね代表者ということでお呼びいただいたなと思うんですが、はいはい、この LRT っていう言葉、まあ、時々お聞きになるかなという気もするんですけれども、
この番組でも何回かは
聞いてますよ
ね。実際はなかなか浸透してないですね
ライトレールというのはね、
はい、
なんとなく
そうですね、LRT のうちの LR というのはライトレール、
ね、
あの軽いレール、あの本当に車体が軽いわけじゃないんですけどね、車体結構重いんですけども、つまり JR みたいなものをね、重い列車って言い方するんですよ、ヘビーレールって言い方をしますね、はい、それに対して路面電車のようなものを、つまりあんまり JR ほどは人乗れないかなと、うん、地下鉄よりはやっぱりたくさん乗れないよねというような電車をですね、うん、ライトレールって言ってるんですね、うん、で T はトランジット、これはあの交通という意味ですけども、まあ、あのそういうような路面電車などを中心とした鉄道 を考えるということで、それをですね札幌でも考えようと、で今あのヨーロッパではですね、イギリス、先ほど言いましたイギリスを含めてこの LRT っていう言葉で、路面電車のことを語ってるんですよね。で近代的な路面電車というイメージで皆さん捉えていただいてもいいかなと思います。あのおそらくヨーロッパに旅行に行かれた方などはね、そういう街で非常に綺麗な、あの立派な路面電車が走っているのを見たことおありになるかなと思うんですが、そういう路面電車を札幌にも実現できないかなと思いましてね、でそれでもって、まあ、こういう路面電車好きの人をですね、札幌の中で集めて、まあ、集まってって言った方がいいかな勝手に集まったんですが、勝手に集まってですね、そしてできたのがこの札幌 LRT の会という会なんですね。
テレビでもね、時々ヨーロッパの画面の中になるとね、電車がスッとこうやって、おおってこう、
ね、そうでしょう、今お話しましたようにですね、実はまあ、ヨーロッパの街によっても違う、国によっても違うんですけども、うん、大体、まあ、ドイツなんかを除けばですね、うん、大体の国では路面電車一遍廃止しちゃったんですよ、
うん、
ロンドンにしてもパリにしても昔は路面電車がね、うん、縦横無尽に走ってる街でした。ところが今ロンドンは、まあ、もちろんなくなっちゃいましてね、実は近年ロンドンの郊外に新しいこの LRT が開通したんですね。クロイドンっていう衛星都市なんですけども、クロイドンっていうよりもウィンブルドンって言った方が皆さんにはお分かりになるかな。ウィンブルドンっていうとなんかテニスのね、街というイメージがありますが、あれも衛星都市なんですよ。札幌で言えば、北広島とかね、エベスとかいうイメージですね。ロンドンから見るとウィンブルドンっていうのはね、そのウィンブルドンにも伸びています。ですからウィンブルドンからそのクロイドンという街、その辺りをですね、路面電車を走らせました。でこのように復活させているというところなんですね。ですから他の町でも、ヨーロッパのですね、他の国々でも大体は一遍は廃止しまったということですね、うんうん、ところが今そういう町でもですね、近代的な路面電車が、目にできるような、ことが、まあ、今増えているということなんですね。
先ほど先生、はい、LRT という説明の時に、
はい、
いわゆる外国、はい、ヨーロッパの、まあ、ムネちゃんもね、そ映画じゃないニュースですか、
はい、
綺麗な車体の電車が、うん、実は札幌にも今、
はい、
時々
時々
そうそうそうそう、それ先生ね、
時々見ます、見ますよね、
ます、
はい、ハイブリッド電車見るとなんか得をしたような感じで、は
い、乗れないので得じゃないんだけどもね、
ところ見ると中で技師の方がしか乗ってないんですが、
そうなんですね、
それ、はい、ちょっと先生教えていただけます か, すかハイブリッドカーと、
ハイブリッドっていうとどういう印象がありますかね、
お嬢さん
お二人いかがでしょう、ハイブリッドといえば
ハイブリッドといえば
車かな、
車
です
ね、CM とかで見ると、
ね、ハイブリッドプリウスなんて、はい、トヨタが言ってるね車のがあります、あれは何がハイブリッドかというと、ハイブリッドっていうのは動かす装置が2つある、複数あるのハイブリッドって言ってるんですね、だから車の場合にはあれはガソリンのエンジンとそれからモーターと両方2つ持ってますよっていうのをハイブリッド、それを組み合わせてますよっていうふうに言ってるんですね、で今走ってる札幌に走ってるハイブリッド電車ってのは実はガソリンエンジンを持っているというわけじゃないですね、でもね2つ持ってるんです、やはり動かす方法ね、1つは普通の架線からね、上の電線がありますよね、あそこから電気を取ってモーターを回して走らせると、もう1つは実はバッテリー電池ですね、電池を持ってて、でその電池に電気を蓄えて、つまり上から電線から電気を取らなくても走れるような、うん、そういうものも持っているということなんですね、うん、この2つある、だからハイブリッド電車が
いわゆるパンタグラフがついてないというね、まあ、今になって、
はい、
うわびっくりしたというか、自電っていうイメージからするとね、
はいはい、
電車っていうイメージからすると、電気の車ですから
そうですね、うん、これね、ハイブリッドにすると何がメリットがあるのかなというとですね、一番単純には電線張らなくて済むっていうのがメリットなんですよ、はいはい、新しく例えば路線を伸ばすような場合とかですね、場合に電線がいらない、電線がいらないとなると街結構綺麗でしょ、綺麗になりません、ね、景観が乱れないと言いますか、はい、綺麗な街の景観を生かしたままね電車を走らせることができるし、それから建設費も安く済みますよね、電線いらないんだからその分線路さえ引きゃいいじゃないのってことになって安く済むっていうふうにメリットが大きいんですね。ところが今まではねやっぱりねバッテリーがそんなにいいバッテリーがなかったんですよ、つまり今までだって普通の車がなぜバッテリーで走らないのって言ったら結局電池がねすぐ電池切れを起こしちゃって止まっちゃうからやっぱりダメなんでしょ、さっきの車の場合だったら電池切れを起こしそうになったらガソリンエンジンを回してるから走ってるわけですよね。でただかなりそういう意味では電池も良くなってきたので、かなり長い距離をですね電池でも走れるように電車でもなってきたということで、今般こういうような路面電車のですねバッテリーでも走れるような電車を作ってみて、そして今札幌で試験運行をしてるんですね。でなぜ札幌で試験運行というと、バッテリーってねやっぱり寒さに弱いんですよ実は。まあ、車でも結構古い車だと冬になるとバッテリーがね
上
がっちゃってなんていうことあれと同じことが起こるんですね。だから冬の札幌で、さっき言いましたように札幌ってものすごくやっぱり冬が厳しい、路面電車が走ってる中では世界でも一番厳しい街ですから、そういう意味で札幌でもしちゃんと冬にこのバッテリーの電車が走るんだったら世界中どこでも走れるよねということで、札幌で実験が今行われているということなんですね。
デモンストレーションですね。
そうなんですよ、うん、今2種類実は電車走ってましてね、これは見た方もいらっしゃると思うんですけども、鉄道総研というですね、これはまあ、JR 系の研究所なんですけども、そこが作ったものと、それから、川崎重工というですね、民間の会社、これは札幌の地下鉄を作ってるメーカーでもあるんですよね。でこういうメーカーが2種類作って、ちょっと電池の方式が違うんですが、それでそれぞれ札幌で運転をしてみていると。ですからまさにデモンストレーションでね、これでうまくいくようであれば、そして皆さんに宣伝してもらえばですね、これを機会にこの電車全世界に売ろうというふうに思ってるんじゃないかなと思いますよ。
これから中国あたりでもね有望市場になってきますからね
で、実はね、このバッテリーの電車っていうのは今まで全然走ってないわけでは実はなくてですね、うん、つい最近なんですけども世界で初めての、バッテリー電車がもう走った街があるんですよ、うん、これはね、フランスのニースという街でね、うん、ニースも皆さんお聞きになったことあるんじゃないですかね。どうでしょう、聞いたことだけはある、うん、ない、地中海のね面したニースに別荘を持つのがお金持ちの証拠というようなところですよ。ですから、まあ、リゾート地なんですけどね。でここにやはり、新しくさっきの LRT を引いたんですね。でも街の真ん中はやっぱり昔の景観を残したいねと、特にあのお客さん観光客のがたくさん来る街ですしね。で地中海の海岸線なんかもある、そういうところではできれば電線張りたくないよねということで、町の中心のごく一部なんですけども、架線をなくして、その部分だけバッテリーで今走ってるんです。もう走ってるんです実はね。ただねものすごく短いんですバッテリーの期間って。ちゃんと、何キロも走れるっていうような状態ではなくてですね、1キロないんですよね。で今回札幌にで今試運転している電車はもっと長く走れるようなタイプをやってみようということで実験してまして、さっき言いましたの川崎重工の方のタイプ、これは実はちょっとなんていうのかな、灰色っぽいっていうのか茶色っぽいっていうか、そんな風な電車で長いの
が走ってるんです ね。あります
よね、産業連結
ですね。そうそれですね、そのタイプなんですが、これはね一応10キロぐらいは、一遍充電したら10キロぐらいは、電線なしで走れますよということを標榜してるんですね。
ということは札幌の今の市電が8.5 キロですから、そうです、
片道 8.5 キロ、ですから今実験の時はですね、片道はだいたい電線にパンタグラフを上げて電気を吸いながら走ってですね、そして片道はパンタグラフを下ろして走ってるっていう、そういう実験をだいたい繰り返しておられるようですね、
ちょうど私見た時はパンタグラフを下ろしてた時に
いい時見ました
ね。それをだいたい下ろしてるんじゃないか、日線が上げてるんじゃないか、ひょっとすると
そうかもしれないですね。
そうですか、
じゃあパンタグラフが降りていたら今日はラッキー。
そうですね、
山原沿線の方にはそう覚えていただきましょうか。
まあ今ラジオを聞きの皆様も沿線をそんな電車が走った時にはちょっと興味を持っていただきたいですね。
そうですね、で私今ニースの話をちょっとしちゃいましたけども、このライトレールの話っていうのは皆さんどれぐらい世界の状況ってご存知なんですかね。私 LRT っていうふうにお話をしましたけれども、どれぐらい皆さん LRT っていうイメージをお持ちなのかしら。
いや、まあ、ことを私で言えば、皆さんの作られた、ね、ホームページとか、
ありがとうございます、
それから、いろんなインターネットとかで多少分かって、世界史のね、パンフレットにも少し載っておりますから、
そうですね、私も今それを広げておりますが、これは札幌市の方で作ったものですけども、札幌を元気にする路面電車活用の基本計画検討フレームというこう長ったらしい冊子ですが、これでいろいろとですね、他の国の写真等も載っておりますのでね、それでちょっと見たぐらいです。
そうですね、なかなかまだヨーロッパなどに行かれた方はイメージが湧くかなと思うんですけども、実際ね、見てみないとイメージが湧かないかもしれません。一番わかりやすいのはやっぱり電車が非常になんていうかしら斬新でね、で長くて何両かつないであってっていうような印象があると思うんですね。詳しくはそれこそ私どもの会の札幌 LRT の会のですね、ホームページなんかを見ていただくとお分かりになるかと思います。札幌路面電車っていうふうにですね、Google とか Yahoo なんかの検索エンジンに打ち込んでいただくとトップに出てくるように仕組んでありますので、札幌市交通局より先に出るようにですね仕組んでありますので、ぜひそういう形で見ていただければと思うんですが、少しいろんな町の他の海外のですね、町のそうですね特徴ある例を出しますとね、例えばなんて言いますかね、いわゆる路面電車というと普通はなんて言いますかね、鉄の線路の上を走るようなイメージですよね、当たり前ですけどね。でも鉄道って必ずしも鉄の線路の上走ってないものはあるでしょ、鉄道と言いながら。だって札幌の地下鉄ゴムタイヤじゃないですか、
ね、
ですから路面電車もゴムタイヤでもいいじゃないのというようなですね、そういう街も現れてるんですよ。でフランスのね、例えばカンっていう街があって、 これパリからね、北の方に、つまりイギリスの方に向かって1時間、あ、もうちょっとかかるかな、2時間ぐらいですね、行ったところなんですけども、第二次世界大戦中なんて話をすると、あれかもしれませんが、知らない方もたくさんいらっしゃるでしょうけども、ノルマンディ上陸作戦というのがありましたね。これ映画なんかにもなってるんですけどね。そのノルマンディ上陸作戦で連合国軍が上陸した街なんですよ、カーンっていうのはね。それで戦争中にはですね、第二次世界大戦でめちゃくちゃに破壊されちゃった街だったんですが、そこの街に今、新しくエラルトへ行こうと。でこの町には結構坂があるんですよ、でその坂を克服するのにゴムタイヤにしちゃった、でゴムタイヤにして、そして電車で走ってっていう形、ちょうど札幌の地下鉄がまさに路面走ってるような印象でしたね。
ゴムタイヤの方が摩擦係数大きいですから、
そうなんですね、ですから坂なんかはいいっていうことでしょうね、ですからいろんなタイプの今 LRT が走るようにもなっていますし、ですからその町々に合わせた形でですね、増えてると、いろんなタイプの路面電車 LRT が増えてるよねっていうのが今の世界の状況かなと思いますね。
先生、今、はい、世界各国お話をお聞きしました、はい、日本でですね、はい、の今現況といいますか、
日本、はい、
実はその先ほどの資料等を見てると、はい、格好のいい本当にスマートな電車の走ってる、富山、
はい、
そんな写真を見ると、
はいはいはい、
まあ、いわゆる今、いわゆる高齢化社会になる、ということ、低床式、床の低いですね、
はいはいはい、
形もある、ね、今、バスはできているようですね、そんな感じなんですが、日本の現状、ちょっと教えてください。
いわゆるですね、低床の電車ですね、はい、床の低いタイプの電車、はい、これはね、結構走り始めていますね、はい、道内で函館でも入りましたし、そういう意味では札幌にはまだ入ってないんですけどもね、それ以外の町には結構入り始めています。これは実は最近、近年ですね、国の助成の制度が少し変わってきて、はい、そのバリアフリーに対応するということで、はい、そういう低床車を導入するためには補助金が出るような形になってきたんですね、はい。で以前はね、路面電車もう古いんだから補助金なんか出さないよっていうのは日本の国のね、政策だったんですよ。ところがそれが少し転換されてきたので、車両に関してはかなり全国ですね、入るようになりました。ただこの低床の本当の低床の技術っていうのはね、実はものすごくハイテクの技術でしてね、日本のメーカーはほとんどまだ持ってないんですよ。で特許をほとんどドイツのメーカーに抑えられているという状況でして、日本で最初にその低床車を入れた熊本、それからその次に入れた広島、でこれはどちらもですね、最初はドイツから電車を輸入して、走らせましたね。で今では国産のものもありますけれども、まあ、技術的にはなかなかまだ、追いついていないということだと思います。ただ日本の場合、路面電車はですね、あまりスピードを出せないという規制になっているので、ですからまあ、ドイツで使っているような高性能の路面電車はまだいらないというところもあるんですね。熊本の場合ですと、ドイツから輸入したものの、本当はもっとスピード出せるんだけども、ソフトを少し変えてですね、フロッピーをちょっと入れ替えて、でスピードを制御させて走ってます。ですからフロッピー1枚差し替えればもっとスピード出るよというのをおっしゃってましたね。
ハイテク電車、ね、
そうですね、
何かね、車輪ごとにモーターがついてるんですね。
そうなんです、
要するに車軸がなくて、その分だけ床が下ろせるよと、
でそれを当然モーターをつけてると、その車輪ごとにモーターがついてると、回転がおかしくなっちゃったらね、止まったりなんかこうガタガタしたりしますから、それを全部コンピューターで制御するという形になってるんですね。
わかりました。先ほど1曲目お書きしました、はい、線路は続くよというお話で、今線路が鉄路でなくても、今ゴムタイヤの話もありました。それから上から電気を引っ張らない、
はい、
そういうハイブリッドカーが、今札幌の路面電車、
はい、
試行運転をしているということで、先ほども言いましたが、ぜひお近くを通りの説はという、はい、まだ乗れませんね。
そうですね、
残念ながら
ね乗れないんですけれどもね、でも近いうちに札幌にもね、こういう電車、ハイブリッド電車とかですね、新しいタイプの LRT 型の電車っていうのが入ってくるんじゃないかなと、私、実はちょっと期待を持っているんですよ。
ですか。それじゃあ、期待を持って、
はい、
こういう電車、はい、楽しみにお待ちしましょうね、
は
い、
そうですね、
はい、それじゃあ前半のお話はここでちょっと一休みをいたしましょう、はい。先ほどコマーシャルの前にお掛けしました2曲目は 今日のお客様、吉見教授のリクエストで、トーリャンセ、懐かしい曲ですが、
あのね、それこそあの直ちゃんの方からですね、今日なんか童謡でリクエストくださいっていうふうに言われて、めちゃくちゃ困ったんですよ、本当にね、本当にだからビーズかなんかリクエストしようかなと、昨日ちょうどサッカーあったからね、ウルトラソウルとかいいかなと思ったんだけども、童謡でって言われて困っちゃって、それで困った末にトーリャンセっていうのはですね、まあ、あのよくほら、街中で聞くでしょ。あの信号とかなんかでね、あの聞くこともあるので、
そうですね、ピッポピッポ、
そうそう、でこのあと街づくりの話なんかをしようと思うので、ちょっとそれにかけて、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。
電車を通りましょう、通しましょうということで、
そうですね、はい、あまり関所を作らないと
そうですね、
そんな思いで、通りの背をおかけいたしました。それでは山天地域ニュース町線だよりをお送りいたし、お伝えいたします。今回は冬のイベントをちょっと特集いたしました。雪明かり in 中島公園、実はパート2が、2月1日明日ですね、3日まで、中島公園の、これは中島公園と幌平橋両方の入り口のところにですね、案内板が出ております。ちょっと見ましたら、昼間は自由広場で雪遊びをしましょう、夕方はその雪明かりですね、スノーキャンドル、そして勝負池に、大通公園で、輝いてましたホワイトイルミネーション、これが勝負池周辺に、ついております。ぜひ、行ってご覧になってはいかがでしょう。続きまして、まちづくり、センターからのニュースです。山花まちづくりセンターからですが、2月3日10時から親子雪遊び大会、これは柏中学校のグラウンドで行われます。10時からだそうです。豚汁やお餅も用意しているそうです。ちょっと先になりますが、2月17日にはあけぼのまちづくりセンター、ここでですね、親子雪の集い、これは山花小学校のグラウンドで行うそうです。さて、今日実は雪像が完成したそうですね。そんなニュースちょっと聞きました。いよいよ来週火曜日2月の5日から、59回になるんですね。
来年ですね、
札幌雪まつりがいよいよ11日まで行われます。今回は大通り1丁目にですね、スケートリンクが登場して、
ね、昔あったんだそうですね、スケートリンク。私知らない
です。そうですか。もう宗ちゃんなんかも中島公園でも滑ったし、大通公園でも滑ったし、
池にも落ちた、
私は大学まで滑ったという、このスケートリンク場はですね、200円で貸し靴 スケート貸していただけるそうですから、どうぞ遊んでみてはいかがでしょうか。続きまして、今度藻岩山のお話ですが、アイステラスができたのをご存知でしょうか。
写真に
出ましたね。これは2月の11日までだそうです。氷の壁で囲まれた展望スペースで、これはぜひ、自然を使われてロープウェイご利用なさってください。後ほどロマンチックパスポートのお話もしようかと思います。次に今度は丸山動物園からスノーフェスティバルが2月3日から2月11日まで、行われます。で、丸山動物園では氷の滑り台、これがあるそうです。もちろん入場料は入園料はかかりますが、ぜひ、行かれてみてはいかがでしょう。
これは当然人間が滑るんですよね。
そうですね
ライオンが滑るとかそんなんじゃないですよ
ねあれば白熊と一緒に滑れれば、
ね、せめてペンギンと一緒に滑れますとか
だといいけど、まあ、それも大変かな、
ね。これが動物園からのニュースです。ちょっとあの冬のイベントと離れますが、中島公園内の小熊座からのお知らせです。公園のご案内ですが、竹取物語が2月の2日3日、行われます。これらについてのお問い合わせですが、中島児童会館小熊座まで、電話番号です 512-6886 番まで、お問い合わせください。それともう一つ、北海道近代美術館で、建築家展というのが、実は明日2月1日から10日までですね。
そうですね。
こ これは、入場料が500円かかるそうですが、ぜひ行かれてみてはいかがでしょう。
これはね、あの日本建築家協会の北海道支部創立20周年記念という
その行事ですね。
で近代美術館では美術はやるけど建築ってのはおそらく初めてじゃないでしょうか ね、
ね、さてあのこれはあの後ほどもお話が出るかと思いますが、実は私今先ほど皆さんにお見せしたんですが記念のウィズユーカード、札幌市の交通局もなかなかご商売が熱心で、今の動物園ですが丸山動物園の新しい仲間たちというバージョンで、今日発売されたのがレッサーパンダ、で来月って言っても明日になるんですが、いつ発売日か分かりませんが、ライオンの赤ちゃんが生まれたんだね。その可愛いその写真が載った With You カード、いずれも1000円ですが、これ限定枚数少ないようですね。
なるほど。
お求めになってはいかがでしょうか。これは共通 With You カードです。それとついでに雪まつりの公式ポスター編というのが明日から発売されます。それとね、2月の6日つまり雪像がもう出来上がった写真を撮ったものだと思いますが、今度は雪像編というのも出来上がるそうです。
このウィズユーカードは毎年出てますよね。
出てますね。昔はテレフォンカードだったですね。そういうことで、山天地域ニュースと町線だよりでした。では後半のコマーシャルお願いいたします。
はい、しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか。シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902、011-532-0902 までお問い合わせください。ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回、テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、また、もっと身近にアートを感じてもらえるような空間として、遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページはホンダ明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、ありがとうございました。それでは後半の部に入りましょう。先生、じゃあ後半もですね、はい、またお話を聞きたいんですが、さて先ほどはいろいろと今の試運転の車両のお話がありましたが、はい、新車両のお話からですね、まずちょっと、
そうですね、私近い将来そういうハイブリッド電車などがね、札幌にも走るように期待してますっていう話をしましたが、あながち全く夢物語でもなくてですね、いくつか理由があるんですよ。でそのうちの一つは今走っているですね、電車の車両が非常に古くなってるっていうことなんですね。老朽化してるんですよ。でかなり、だましだましというのかしら、悪く言えばですね、ボロボロの電車を、一生懸命こうなだめながら今運行しているという状況になってるんですね。で、ご存知のように上田市長、この路面電車の存続ということをですね、もうすでに決定ということをお話しされてますから、そうすると廃止がないということを考えるとですね、 当然これ車両を新しくしていかないと、うん、もう持たないよね、ということがあるわけですね。じゃあどんな車両を入れればいいんだろうということなんですよ。そうするとやはり、最新型というのかな、環境にも優しくって、例えば電気をだけ、使わないでですね、走れるようなそういう電車がいいかなというふうに考えるのは当然だと思うんですけど、ですからそういう新しい、車両の更新をするのに必要だなということなんですね。実は今ヤマハナのところ走っている電車っていうのは、かつての札幌市電で使っていた、まだそれこそ札幌に市電が網の目のように走っていた頃のですね、車両そのまま で、でしかもその頃の中でも古いのが残っちゃってるんですよ。これはちょっとエピソードですけども、比較的新しいのが北車庫にあったんですね、当時。で北車庫っていうのはもう若い方はご存じないかもしれませんけど、今北24条のですね、サンプラザ、あそこにね、電車の車庫があったんですね、でそこに今鉄北線っていうのがずっと麻布新小鳥の駅前まで電車走ってましたから、そこの車庫があったんですが、実はそこに結構新しい電車があって、でもそのうち全部地下鉄できたら札幌の市電は廃止するよというふうに思ってたので、どっから潰しても同じだよねっていう思ってですね、でその北の方を廃止した時に一緒に電車まとめて潰しちゃったんですね。で最後に残ったのが今の路線 でここのところにたまたまその意味では古い電車が集まってたんですよ。でどうせ廃止するんだからそれまでさと思ってたんですけども、結局これは東西線が開通しても残るということになったので、その時にしまったなと、新しい電車もう潰しちゃったよって話になってたんですね。それで結果として古い電車が割と残って、電車好きには結構嬉しいところでもあるんですけれども、この先将来を考えるとやはり新しい電車を入れていかないと、ダメだよねっていうことがまずあるわけですね。
それで、はい、いわゆる新しい電車に変える、はい、今実は先ほどもお話がありましたが、はい、今のヤマハナ、はい、一乗線、日線、ヤマハナ線とこういうんですね、はい、たった 8.5 キロ、これを先生、延伸という話でちょっと
そうですね、実はその新しい車両が入るかもね、今走ってるようなハイブリッド車両が入るかもねって言っている理由の2つ目がそうなんですよ。
なるほど。
つまり路線の延伸の問題なんですね、でこれは今の電車の路線っていうのはご存知のようにすすきのと西4丁目のところで途切れてしまってるんですけども、はい、その路線をですね、都心の方に延長して、そして例えば環状化する、わかりますかね、ループ線みたいな感じで、するといいんじゃないかとかね、っていう話があるんですよ。それいくつか理由があって、一つはやはりループ線にした方が運行の効率ってものすごく良くなるんですね。やっぱり行って戻ってくるよりはぐるぐる回った方が、運行しやすいっていう面で経営的にもいいというのが一つあるのと、もう一つはですね、今の路線のままだとやはりこれからの発展性ということを考えたときにどうなのかなということが一つ、それから最大の理由はですね、今先ほど言いましたようにヨーロッパの街ではですね、路面電車がどんどん復活している。で復活している最大の理由は何かというと、路面電車というのは街づくりにものすごく役に立つ道具なんだよねということが発見されたからなんですね。でどの街でも、日本でもそうだと思いますが、結構中心部の空洞化というのが問題になっていて、みんな買い物は郊外に行ってしまうと、街の中のお店になかなかお客さんが来なくなってしまった。でどうしようかということでですね、例えば街の中のお店も郊外のお店に対抗して駐車場を作ると、でもやっぱり郊外のお店に行っちゃう。でそこでヨーロッパの街はですね、発想を切り替えて、むしろ中心部にはあまり車を乗り入れさせないようにしようと、その代わり路面電車などを整備してですね、そして街中を自由に走れるような空間を作ろうということで、中心部の活性化にものすごく成功した街が多いわけですね。でそういうものを見て、ヨーロッパの他の街でも路面電車の復活というのがたくさん起こっているわけですね。そうするとですね、せっかく札幌にも今路面電車あって、しかもその終点が西四丁目とすすきのっていう、いわば繁華街の、入り口にあるわけですよね。これが本当の街の中心、繁華街の方に伸びていったら、もしかするとヨーロッパの街のようなですね、そういう形で今の路面電車を生かせないかということなんですよ。ですから街の中心部に路線を延伸してはどうかということで、もう数年前からですけども、札幌市を含めて検討がなされてきているということなんですね。 で実はその検討会議というのも2年ぐらい前でしたか、私も参加しましたがあったんですけども、その時にですね、最後の方だったんですが、当時の交通局長が、まあ、もし将来本当に伸びるとしたら、もし伸びるんだったらやっぱり景観を考えてできれば河川とかない方がいいよねってなことをね、ちらっとおっしゃったことがあるんですよ。でそれはちょっと考えてみると、今のこのハイブリッド、バッテリーの電車にぴったりだと思いません、つまりこの後札幌市がですね、本当に中心部に路線を延伸するんだとすればですね、そこに走るのはもしかするとまさにバッテリーのを使ったようなハイブリッド電車になるんじゃないかなと。でそうすると今走ってるそのハイブリッド電車っていうのが札幌市に走るっていうのもあながち夢じゃないんじゃないかなというふうに思ってるわけなんですね。
だんだん希望がだんだん札幌駅まで、なぜさ、まあ、せめてその前に今ループというお話で、たった400メートルですね、
そこまで来るならもうちょい伸ばして札幌駅まで
ね、
コースに関してはいろいろあるでしょうけども、
街の中を走るっていった場合にじゃあどこが都心なんだろうと、ですね、これ結構札幌市民の方もですねいろいろ議論があるところなんですけども、でもまあ大通りと札幌駅の間の近辺ってやっぱり都心だよねっていうことにはね、多分皆さん異論はないのかなと思うんですね。ですからその札幌、今の路面電車を札幌駅方向にまあ巡らすような、そういう延伸になるだろうねってことは言われてるわけですね。だからそのコースはいろいろ考えられるわけですね。
まあ、地元商店街の皆さんもぜひご協力いただいて、でお店の活性化っていうのにも当然、だって電車降りたらすぐお店ですよ。
そう、帰りもね、お荷物すぐ取って座れますよというふうになれば、
そうなんですよ、これはねやっぱり路面電車なんか走らせて街活性するの、活性化するの、っていうのは皆さん疑問に思われるところでね、で、まあ、もちろんやり方をうまくやらなきゃいけないのは間違いないんですけれども、最初やるときには、ね、多くの街で反対運動も起きてるんですよ、フランスでも、ね、そういう反対運動が起きた街たくさんありましたし、ただ現実にやってみるとこれがうまくいったケースが多いもんですから、まあ、こういう形での街の活性化のというのもいいんじゃないの、ということなんですよね。
さて先生、まあ、いろいろと今お話を聞きしましたけども、いわゆる我々、札幌市民、またその沿線、今ではですね、沿線地域の皆さん、それと市電をご利用なさる方々に、何か先生の方からいろいろとアドバイスというか応援を
そうですね、特に山鼻地区に住んでおられる方、路面電車の沿線に住んでおられる方にとってはですね、路面電車ってごく普通のものになっていて、改めて何か言うのもねと思われている方も多いと思うんですよ。ただ、やっぱりね、これはね、路面電車って結構私たちの生活の足としても大事なんですよということを、ぜひですね、何かいろんな機会を通じて声を上げてもらいたいと思うんですね。それが非常に大事だと思います、あるのが当たり前と思っているとですね、そんなのいらないんじゃないっていうふうに言われる方も結構いらっしゃいますしね、そういう声も出てきたりしますね。ですがこれがもちろん普段の生活の足でもあるし、それから先ほどお話ししましたようにね、うまく活かせば、札幌市民全体のですね、札幌市の都心の街づくりに役立つような道具にもなるんだということですから、ですからそのことも頭に入れて、札幌市民全体の財産なんですよということをですね、言っていただきたいなと思うんですね。そしてこの路面電車沿線の方以外にもですね、ぜひですね、このことを理解していただきたい。つまり確かに今の路面電車の形態ですと、札幌の場合だと、まあ全然1年に1遍も乗らないよという方もいらっしゃると思うんですよ、路面電車なんて私の生活に関係ないというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですが、これを都心に生かすような形にすれば、これはもう札幌市民全体の財産になっていきますから、そういうことでせっかく今あるですね、この 8.5 キロの路面電車、
そうです、ね、
これをですねぜひ生かして、札幌市全体の財産、札幌市の街づくり、未来の街づくりをですね、生かせるようにしたらいいなと思います。ですからぜひそういうですね、なんて言いますかね、声を上げてほしいし、そして認識も持っていただきたいなというふうに思いますね。
まあ、前回の時も宗ちゃんとお話して、 北海道遺産という話が、ね、まあ、すでになってますが、はい、遺産というとなんとなく昔のものでというより今の、ね、
そうなんですよ、
新しい、今先生からいろいろとハイブリッドカーの話、こうなると夢は大きく広げていこうと、まあ、この先、延伸という話も今いただきましたし、はい、ぜひ、この番組でもですね、いろいろとそういうことを訴えてきたので、上田市長にぜひいろいろとお尋ねもしたいですね。さあ、それでは曲に行きましょうか。今ちょっと曲を探しております。まあ、さっきちょっとコマーシャルっぽくですね、はい、ウィズカードの話しましたけども、なかなか札幌市の交通局も、はい、そういうことで集客というか、まあ、今地下鉄もバスも当然市電も使える共通ウィズカード、はい、ぜひみんなも使ってるよね。
使ってます。
使ってるね。ただ市電には乗ってないという話を前回聞いたので、
はい、
ぜひ一度乗りましょう。
はい、ね。
もうやっぱり若い方に乗っていただいて。
そうですね。
ね、
うん、ただやっぱりね、若い人たちが乗りたいねと思えるものにならないとやっぱり市電も行けないですよね。さっき遺産の話ありましたけど、
はいはい、
遺産に乗ってんだと思ったらやっぱりなかなかね乗りたいと思わないから、だからそうじゃなくて
博物館に行ってるような感じで、
そうぜひですね、博物館に気にせずに未来の乗り物に乗ってもらえるようにしたいと思います ね、
でね、今おかけしましたのは、知っておられる方は知っている、あ、コマーシャルだって言いましたが、どこまでも行こう、これ実はコマーシャルですね、あるタイヤメーカーのコマーシャルでしたけども、ロイヤルナイツの歌でお送りしました。それではエンディングをお願いいたします。
はい、人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ山花 .info、 中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送ヤマテンスペース FM、 ひらがなでヤマテン一つ開けてアルファベットで FM で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、どうも木内さん、ありがとうございました。番組もいよいよ終わりになります。さて、いろんなお話を今日は市電、しかも最後のエンディングでも、
はい、
路面電車と、はい、という話も出たように、やはり我々はぜひ、さっき先生がね、宗ちゃん、声を上げようよ地元の皆さんと、
そう、これも何回も
ね言ってますが ね、 ただあまりにも我々の足になってしまってるから、
ね、そうなんですよね、
黙っていても残るもの、今後黙ってもつながるものとか思い込んでしまってるんじゃなくて思うんですよね。
さあ、皆さん、みんな声を上げて、新しい電車乗りたいですよね。
そうですよね。
乗りたいです。
はい。さて、むねちゃん、来週ですが、
はい、
来週はたくさんとまいさん、
はい、
ラジオ日線伏見、今度日線が登場しましたが、はい、それで我々今度次回ですが3月20日になりますね。
そうですね。
春分の日、
これがですね、
いよいよ、
まあ、いよいよ前から何回かお願いしていた延長延長でしたんですが、
はい、
昨日市の広報の方からこの日に間に合うように市長さんとの、お話がいただくことになりました。ですから20日には市長さんに、まあ、市電のことをぜひお話しいただきたいと思っています
。そうですね、3月20日は特別版ラジオまちづくりということで、お送りしたいと思います。先ほど中島公園とか大通公園、いろいろと冬のイベントのお話もしました。まあ、これからが本番ですけれども、先週我々地元の行慶通りでも街の明かりがありましたね。まあ、一番寒い時には前々回お聞きしましたが、花が一番育つ時期だというアートなラジオでお聞きしましたけどもね、寒い時にほらね、つぼみがどんどん、うん、春を待ってるわけですね、
うんうん、
さあ、今夜も冷え込みが厳しいようです。交通安全、火の用心、そして水道の凍結にも注意しましょう。では、山花明日も
いい天気。